それではローマ人への手紙の6章を開いてください。ローマ人への手紙の6章です。そして、今朝は6節から11節までを1節ずつ、見ていきたいと思います。6節から11節までです。で、午後に、それ以降ですね、12節から最後までを見ていきたいと思いますが、でまずね、この部分を、全部読みます。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいということですが、私たちがこのローマの6章からキリスト者が罪から離れた生活をするように呼ばれていることを見ています。罪から離れる、聖化という言葉がありますが、清められるですね。その、罪を犯さないでいる、そういう生活が与えられているんだということを見ています。で、罪の支配を受けない、罪を犯さざるを得ない状況だったところから救い出されて、今は罪を犯さないでいい自由が与えられているということなんです。福音というのが、しばしば間違えられるのは、地獄に行かなくて済んだ、天国に行ける切符が与えられたということ。これは、その通りなんですけれども、これはごく、それはもう本当に何て言うかな、一部でしかないわけなんです。救いというのは、そのように自分が、こう死んだ後にピョーンとかって行くようなところ、そんな安っぽいものではありません。救いというのは、私たち自身が神の救い、この神の似姿へと変えられて、そして神様へのアダム以降損なわれた神の形がですね、これが本当に修復されていく、そしてこの世界も修復されていくという神様の壮大なご計画の中にあるわけです。そして福音というのは、この信じる者全てに与えられている神の力だと、救うための力なんだっていう力なんですね。なので罪があり、その結果死があるという、その、力が、支配がある中で、キリストが、その義を行われて、この十字架に至るまでの義を行われて、そしてよみがえられて、その中によって義と命の支配が始まったということを私たちは見ました。この力がこの罪と死を圧倒しているですね。もっと大きい、はるかに偉大なんだ、私たちがそのキリストにの元にいることによって、キリストと共に結ばれることによって、私たちはその義と命の支配の中にいるんだということを見ていっていますですね。で、パウロはその時に大事なこと、キリスト者にとって大事なことを、この動詞ですね、この何々するっていう動詞によって教えていて、初めに出てきたのが知るという言葉です。単純にこのことを知っていますか、知らないのですかって言って、知る必要がある。それが何か一つ、あなた方は知らないのですかというパウロが言葉を言いましたが、バプテスマを受けたのはキリストの死に預かるバプテスマを受けたのですよと、 あなたたちはこの罪に支配されているその自分がキリストと共に葬られた、死んで葬られたので、罪に対して死んでいる、罪の中に生きているのではなくて、もう罪とはおさらば、罪の支配とはおさらばなんだよっていうことなんです。で、ここで大事なのは、決してパウロは、罪がなくなったと教えているのではないんです。で、ここが、イエス様を信じて、ぜひ、亡くなってほしいと願う、これは素晴らしい願いなんですね。で、実はそれは、8章で学びます。罪がなくなる、これ栄華ね、栄光の姿に変えられるって書いてありますけれども、その時は将来なんですね。イエス様戻って来られる時です。なんですけども、罪がいきなりなくなるのではありません。そうではなくて、罪にとらわれなくて済むようになった、罪に支配されなくて済むようになったという、そういう意味で罪に対して死んでいるっていうのはバプテスマによって現れているのだと私たちは見てきました。で、この水の中に入るっていうのはユダヤ人の人にとっては新しく生まれる、おぎゃーっとまた生まれるっていうから、この神様によって生まれることを表しているんですけど、まあ、私たちもその意味を持ってますけれども、で、もっとはっきりとパウロはイエス様の死とよみがえりに預かる、そういう意味での新しく生まれるです。だからこの水っていうのは、お母さんのお腹というので以上に墓を表してるっていうね、イエス様の墓を表していて、自分もその墓に葬られて古い人は死んだんだということ、これを表していて、そして、そこから出てくるときにイエス様が墓から出てきたとともに私たちも、新しい命に預かったんだよということ、それは霊的にそうだし、将来にこの肉体自体が新しい体が与えられるという復活をも含んでいるわけなんです。で、ここで大事な福音の違う側面があります。で、これは何かといったら、1章の、ところから、なんですかね、5章のね、前半までがね、私たちのためにイエス様が死んでくださったというところに基づいていますですね。十字架にかかってイエス様が、私が罪人だったから身代わりになって死んでくださったということを表しています。けれども、この6章からですね、この罪から離れた生活ということで大事なのは、私たちがキリストと共に十字架につけられて、イギリストと共に死んだんだということです。これ分かります？イエス様が私たちのために死んでくれただけではなくて、私たちがキリストと結ばれたからですね。キリストが十字架の上で死なれて、そして蘇られた時に、私たちも十字架にで、つけられて死んだんだという、こういう内容になるわけです。わかりますかね？これなんていうのかな、結ばれるという言葉、まあ、結婚してるみたいな感じですよ。こう、夫に結ばれた妻が、夫が通っているところを自分も通るわけですよね。だから私たちが、イエス様が十字架につけられた時に、私たちも十字架につけられたんだという内容を今日は見ていくんですね。6節で、私たちは知っていますということですですね。これ知ることが大事だってさっき言いましたでしょ。知っている何か、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちはもはや罪の奴隷でなくなるためですって、こう言うんです。で、この私たちがキリストと共にね、十字架につけられたっていう時に、このフィリピンとかでよくあるんですけれども、文字通りですね、十字架につけられる祭りみたいなのがあるんですよ、ね、これね、でもね、実際のクリスチャンたち、フィリピンのクリスチャンたちが教えてくれる、あれもね、結局肉が生きてるんだよね、これだけ私は苦しんでるんだっていう風にみんなにかっこよく見せるため、だから全然、意味をなしてない、そういう物理的な話では全然なくて、古い人がキリストと共に十字架につけられたという、この古い人っていうのに書いてあるんです。で、これが十字架につけられたんです。で、何か、この古い人とは何かというと、これがね、5章の後半に書いてあったアダムにある自分なんです。アダムが罪を犯しました、エデンの園で、そしてそれによって罪が入って、そしてそれによって死が入っていったんですよね。覚えてますか？ ね、でその中にいる自分が古い人、つまり罪に支配されている人ですね、そして、死ななければいけない人なわけなんですね。では新しい人じゃあいるんですか、古い人って言ってるんだから新しい人いるんですかって思うかもしれません。いるんです。でこれが後から出てきますけれども、私たちが新しく作られて神のご性質に預かっている新しい人がいるわけなんです。でこの古い人が十字架につけられた。で前回人間的な言い方を表現をさせていただきました。この人は死なないと治らない、ね、この言い方あるじゃないですか。もう治しようがない、死なないと治らない、これね結構的を射ている表現ですね。今この古い人が十字架につけられているっていうのと似ています。で古い人がどんなにジタバタしても、あの十字架では身動きができません。そして、その反抗する思いを完全にくじかせるのが十字架であります。まあ、十字架というのは基本的にどういう意味かというと、ローマに逆らった人がですね、この見せしめのために極刑を受けるわけなんです。ですね。だからこのもうローマにとってはテロリストですよね。まあ、事実そういう殺人を犯したり、そういうテロリストみたいなその者たちが十字架につけられて、どんなにバタバタしてもあそこで徐々に死んでいくということです。私たちの肉、私たちの古い人も同じじゃないでしょうかですね、皆さん自分のこれが治したいと思うことが治らないという経験あると思います。その時に自分は十字架につけられたんだ、治そうという努力さえ、まあ、ダメっていうか意味がないっていうか、十字架につけられるっていうのはこういうことなんです。もう死んでいる、死ぬようにみなしていく、死んでいるんだ。実はこれは恵みなんです。自分がやったんじゃないんです。イエス、神様がキリストと共に私たちが死ぬように十字架につけてくださったんです。なので私たちは新しく生きることができるようになったわけなんですね。だからいつもねこれを紹介するんだけど、私たちの生活っていうのは自分の髪の毛を引っ張って上に持ち上げようと努力してるって、これ物理的に不可能な話でしょ、ね、自分を良くしようという働きは自分で髪の毛引っ張ってって無理なんです、ね、だけど誰かに引っ張っても、まあ、髪の毛はまずいけども、全身の体重は抜けていってしまいますけれども、まあ、誰かに引っ張ってもらう必要があって、でそれが十字架から始まるんですね。神様がしてくださったんです。そして罪の体が滅ぼされたって書いてあるんですね。でここは罪をに支配されている体って言ってもいいです。罪を持っている体ですね。罪に支配されている体って言った方がいいかな。そっちの方がいいですね。で、それが滅ぼされるって言ってるんですけど、これはもちろん私たちの肉体は生きているわけであって、滅ぼされるというのはなくなるという意味ではありません。そうではなくて、無力にさせられるっていう意味なんです。無力。だからこの、機能しなくなるということです。罪の体、罪を犯さざるを得ない、肉の欲望を満たさざるを得ない体がそうならないように十字架においてしてくださったということなんです。嬉しいですね。そして私たちはもはや罪の奴隷ではなくなったんだっていうんです。もう罪を犯さざるを得ない存在ではなくなったんだというんです。でかなり強い言葉ですね、この奴隷という言葉を使ってます。で午後に詳しく話しますが、私たちにとって奴隷っていうのは非常に強い言葉ですが、ローマ社会、このローマ人への手紙のローマ においては3分の1が奴隷だったので、全体の、なので非常に身近な存在なんですね。で、これは、それでイエス様が、あなた方は自由なのですと、私の言葉にとどまれば、真理にいれば自由なのですと言ったときに、私はね、奴隷になったことありませんってユダヤ人が反発したんですよ。それほど奴隷という言葉が、なんていうかな、嫌な言葉、彼にとっては本当嫌だ。そのけれどもイエス様が、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですとこう言ったんですね。罪を行い続けている、その行わざるを得ないという状況がもう奴隷状態なんだよ、ということなんですね。で、これがなくなったよとパウロは説明しています。で、次が興味深い、死んだ者は罪から解放されているのです。どういうこっちゃいな、ごめんなさい、死んだ者は罪から解放されている。わかりやすく説明します。凶悪犯がいまして、銀行強盗をして、そして警察と銃撃戦になりました。で、彼が撃たれ死にます。そして死体がそこに横たわっています。彼のところにいかなる誘惑、彼が誘惑をされるような、つまずかせるようなものを持ってきても彼は罪を犯すことはできません。彼は、アル中だったとしますですね、アル中で、ね、で、お酒をいっぱいその彼の周りにね、これ死体の周りに置いても彼はびくともしません。彼はポルノ中毒でした。ポルノをいつも見ていた。で、そこにそういう写真をですね、並べてもですね、彼はびくともしません。死んだ者は罪から解放されたんです。ここはね、肝なんです。あとで、ここ、そうですね、6章から8章まででここの部分について詳しく見ていきます。じっくりと見ていきます。で、このようにして古い人が十字架にかけられて、罪の体が滅んで、罪の奴隷で亡くなって自由にされるわけですけど、そして死ぬことによって初めて生きることができるんです。覚えてますか、イエス様が死なれたことによって初めてよみがえることができるわけです。私たちの古い人が十字架につけられて死んだことによって初めてキリストの命に預かることができるんです。この原則、原理、原則は、例えばもういろんなところで働いています。救われたいと願っている川の中で溺れている人、ライフセーバーっていうのいますよね。この救命する、この泳いで救命に行く人がまず教えるのは、そのまま助けに行っていけないっていう話なんです。なんでか分かりますか。それはもがいている人はパニックになっていて、助けようとすると自分が救われようと思うから引きずっちゃうんですよ。その助けに来た人、自分も沈んでいってしまう。ライフを救命するようとしている人が沈んでいってしまうので、諦めるときに、もうちょっと諦めるくらいまで待たないとダメなんです。そのもうダメだっていう、そこで初めて助けられるんですね。だ、救われるためには自分で救うことを諦めてもらわないとダメなんです。だから私たちは罪に対して自分で何とかしようというものを諦める必要があるんです。初めてそこで生かされるんです。イエス様と共に死に、そして初めてそれによってイエス様と共に生きることができる。本当にイエス様に頼ろうとすることができるわけなんですよね。 よみがえりの命。8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。先ほどから強調している共にという言葉がここに出ています。キリストと共に死んだ、でキリストと共に生きる、だから私たちはイエス様に結ばれているので、イエス様のなんていうのかな、あのこのことプチ体験をするわけなんです。私たちを見るとイエス様を見るということが起こるわけなんです。イエス様のストーリーが、イエス様の通られたところが私たちも通る、ちょっと通るようになるんです。前から説明しています。イエス様が聖霊の力によってお生まれになりましたね。私たちは御霊によって新しく生まれ、神の子供となったわけです。イエス様の神の御子というのは全然違いますけども、でも神の子と養子縁組になったわけですよね。そして聖霊の力によって宣教の働きを行われました。私たちも聖霊の力によってイエス様を証しします。そして十字架につけられた時に、私たちの古い人が十字架につけられ、そして蘇った時に新しい命に預かりました。そしてイエス様は天に上げられましたけども、イエス様が天から戻ってこられる時に、私たちは空中に引き上げられて天に行きます。そしてイエス様が地上に来られます。そしたら私たちも栄光の姿を持ってイエス様と共に地上に戻ってくるわけなんです。すごいね。イエス様と結ばれている、イエス様と共にというのはそこまで含まれていて、そこに命があるよということを聖書は教えています。ここではキリストと共に生きるようになると私たちは信じていますとあります。でここでパウロがね、時制がね、未来形使ってるんですね。キリストと共に生きることにもなると、未来形で話してます。これは将来にイエス様によって、イエス様に会って私たちもよみがえる、生きることになる、死んでも生きるという肉体の復活を表しているんですが、ちょっとねここで難しくなりますよ。いいですか。肉体の復活を表しているんですけれども、今は霊的にその復活の力を受けている。肉体の復活ってすごいじゃないですか。ブワーってね、全能の力ですよね。で霊的に私たちが信じる者に罪に打ち勝つ力が、命が与えられているんだよという話に、次から移ってくるんですよ。よろしいですか。すべてね、クリスチャン生活ってね、将来に完成される神様のこのものが、こう神の聖霊によってね、こうなんていうの、先取りするんだよね。先取り、そういうこの地上にいながらにして、この終わりの日の神の国の実現の先取りをしながら生きてるんです、御霊によってですね。で、そのね力とは、この使徒たちとか弟子たちのこの生活の違いでよく見ることができます。イエス様は十字架につけられる前は、弟子たちは、この捕らえられるイエス様のところで逃げました。しかし、そしてペテロは3回イエス様を知らないと言いましたが、イエス様がよみがえって天に上げられてから聖霊が与えられて、そして同じこのユダヤ人の指導者の前にペテロとヨハネが立たされたんです。そして誘導尋問を受けて、これに引っかかったらやはり死刑にされるんです。だから同じような状況に彼らが置かれた時に、ペテロはこの名に以外に天下で救われるべき名は与えられていませんってそのまま言っちゃったんです。殺されなきゃいけないんです本当は。でももう彼ら相手側がタジタジになっちゃってるんです。なぜかって言ったら、その前にイエス様、イエスの名によって立ち上がった人が目の前にいるから何も言えなかったんです。 で、よく調べたらこの2人はイエスと共にいたことが分かったって書いてます。ちょっと間違ったんだよね、彼らね。イエスと共にいたんじゃなくてイエスと共にいる復活のイエス様が共におられたので、ペテロは死ぬことも厭わず大胆に福音を述べ伝えたんです。キリストと共に生きることになる、この力が与えられている、復活の力が私たちに与えられているんだということです。9節、私たちは知っています、キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません、死はもはやキリストを支配しないのです。すごい力が働くようになったんですね。このアダムの時代からずっとこのそれがなかったものがイエス様がよみがえったことによって与えられたんです。ですか、この宇宙の何ていうのかな、原則っていうかな、これがね、そのイエス様がよみがえった時から変わったんですよ。まあ、今までのもあるんですよ。あるんだけど、新しい力、これ復活ですね。でその復活というものをよく理解してください。二度と死なない体で復活したんです。キリストがよみがえって、もはや死ぬことはないということなんです。でここを本当にね、理解はこれ信じるしかないんだけど、理解する必要があります。ですか、私たちがよみがえるっていう言葉を聞いたときに、とかくですね、また死の原則を当てはめちゃうんです。どうせダメだなって。それはね、蘇生って言うんですよ。だからヤイロの娘がをイエス様がよみがえらせました。ラザロをよみがえらせました。でその前に預言者たちもね、エリアもエリシャもこの男の子をよみがえらせて、けれどもそれは肉体、同じ肉体を持っていて、いつか朽ちるんですよですね。やっぱりいずれ死ぬんです。でもイエス様はもはや死ぬことはない体を持ってよみがえってくださったので、今も生きてらっしゃるんです。ここが大事だから、死に打ち勝ったんです。その死に打ち勝つ原理が、原則がこの宇宙に働き始めたんです、イエス様にあって。で死はもはやキリストを支配しない、ここが大事ですね。支配しなくなった。でこれは紀元後の30年ぐらいにイエス様はよみがえられましたが、黙示録はだいたい紀元後の90何年かに、与えられているんですね。でそこで、パトモス島に流刑されていたヨハネのところにイエス様が現れてこう言われました。黙示録の一章の17節、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものである、私は死んだが見よ、よよ限りなく生きている。60年経ってるんですよ、だいたい60年以上。けれどもイエス様は死んだが生きている、よよ生きている。これは60年と言ってますが、2000年経っている、ほぼ2000年経っている私たちの時代にも、見よ、私はよよ生きていると、こういう復活なんです。で10節、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですと。はい、ここで、罪に対して死なれたという、このね、対してという言葉がどういう意味かっていうと、今まではね、罪のゆえに死なれたっていう、そういうずっとそうやって学んできたんですよ。で罪に対して死ぬっていうのは、なんていうのかな、分かりやすくですよ、ちょっと、例えばこれが罪だとしますよ。そしたら私がバズーカを持ってボーって言って、こうボーンってこう粉砕されると粉々に、そういうイメージ
罪に対して死なれたっていうのは罪の力を潰しにかかってるみたいなイメージです。破壊してる。で、ただ一度って書いてます。ただ一度なんです。ですか、ブワーってこうやってやって、なんかちょっと残ってたからまた死なれることによってブワーってこうやるんじゃなくて、ブワーってやってもう二度と生きられないように罪がするという意味でのただ一度なんです。で、今分かりやすく話したんだけど、これ聖書に書いてあるからね。ヘブル人への手紙の10章の10節に、こう書いてます。イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。で、これをね、旧約の祭司と比べてるんですよ。祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることはできませんでした。除き去らないから繰り返しやらなきゃいけなかったと、ね、けれどもキリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。ハレルヤですね。じゃあ私たち何もする必要ない。はい、何もする必要ない。これから頑張って記憶なんもう終わった、アレルヤでしょ。アーメンって言ってよ。アーメン、オッケー。これ癖つけないってね、アーメンってすげえことでしょこれ。一度捧げてもうだから余裕で座ってんだよ。余裕かましてんですイエス様、神の右の座で。よし、あとは行くだけだなって、戻ってくるだけだな地上にって。で、あとは取りなしてくださってです、私たちがね、その時まで、そのイエス様戻られる時まで。で、私たち信仰を落とさないように、ペテロと同じようにペテロのためにね、あの信仰がなくならないように私祈りましたって、ね、父に願ったって書いてある。そうやって取りなしてくださるの今は。で、これを行っておられて、そして次に今生きておられるんですが、神に対して生きておられるんです。何事もなかったかのように、その罪に対して死なれたけれども、またその生前っていうか、その地上におられた時に生きて、神のために、神に対して生きておられるように生きておられるわけなんです。蘇った後にね、ガリラヤで会おうってこうイエス様おっしゃったじゃないですか。そしてそれをまた蘇ってからも女を通してね、その天使を通してかおっしゃったでしょ。あれね、なんでガリラヤなのかなって僕思ってずっとこう思って悩んでたの。ね、ガリラヤがね、あれですよ、弟子たちが本当にイエス様に出会って、イエス様の神の子としての力が現れたじゃないですか。水の上を歩いたり、そして数多くの人を癒されて、ね、そして本当に罪深い女がそこに来てね、本当に罪許されたことを知って愛して涙流して、もうイエス様のその本当に愛と慰めと恵みに満ちたその宣教の働きですよね。で、それでエルサレムって言うともうね、イエス様が苦しみもだえるっていう世界ですよ、弟子たちにとってね。私についてくるものは自分の十字架背負わなきゃいけない。けれども、その死に打ち勝って苦しみを経てですね、素晴らしいイエス様の神に対して生きておられるお姿をまた見ることができるように、繰り返すことができるようにあそこに戻られたんだと思います。そこで会おうよって言われたんだと思います。で、イエス様がそのようにして共に私たちと生きてくださって、私たちも神に対して生きてるんだというのが11節に出てくるんです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいとあります。はい、今までは知りなさいってことです。知っています、知らないのですかって、知ることが大事でした。で、今ここで認めなさいという言葉、この動詞ね、大事な動詞って言ってたでしょ。罪から離れた生活を生きるために最初は知ること、
そして次に見なしていく、認めるということです。で、以前の、このどうですかね、見なすっていう、あの昔の聖書を持っている人、見なすって書いてません？認めるって書いてますか？見なすってなってる人手を挙げてください。あ、なってない。あれおかしいな。認めるって書いて、なんで訳されてます？昔の聖書は。
思いなさい。
思いなさい。はい、はい、OK です。思いなさい。あとは見なすでもいいし、あるいは認めるでもいいですし、いろんな訳され方がある。数えるって訳してもいいかもしれない。あの、義と認めるの認めるなんですよ。ここは言ってるのは。で、私たちが、この3章、4章、5章のところで、義と認められると言っている言葉を見たときに、覚えてらっしゃるでしょうか。実際には不経験なものなんです。ですね。実際には全く完全でないんです。にもかかわらず、神を信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、もうちょっと長く話すからね、ゆっくり準備してください。信仰によってですね、全く罪を犯していないと見なされるわけでしょ。これが、話しましたでしょ。この1兆円の借金があるのに、なぜかその借用証書が完全に、あの、なんだ、隠滅っていうの、なんていうの、証拠隠滅か、なくなってしまっている、消去されてる、そのデータが。で、逆にプラスになってる。だからマイナスがプラパーンとプラスになって、1兆円の億万長者じゃないね、億兆長者になってると。ということで、数えられるっていう言葉を使いました。これ会計用語なんですよ。で、見なすでもいいし、認めるでもいいしなんですが、それと同じ言葉が使われてるんです。つまり実際には罪の戦いがあるんですよ。肉の戦いがあるんですよ。私も罪のもの全くありませんっていう意味じゃないんですよ。で、そういう人ってね、いるんです。で、それ異端です。異端の教え、いや、おるんですよ、そういう教えは。違うんです。で、これが分かるのは7章でパウロが、私は惨めな人間ですってこう言ってるんです。全然そういう意味ではなくて、実際にあるですね。あるからこそ思い、見なしていく必要がある。俺は死んでいる。この自分はもう死んでいると見なしていくんです。で、見なすというのはだから信仰の立場なんです。実際にそうなった、そうさせていただいたんです、神様に。そしてそうやって信じていく恵みを、その恵みに、この見なして信じていくということをやることによって、私たちは実際に罪を犯さなくなっていくようになるわけなんです。なので、この6章も実は行いによって清められるというよりも、自分が変えられているということを見ていくっていうね、見なしていくと、その中で生きていくという恵みの話をしてるんです。いまだにですね。で、よく言われるのは、これね、英語だとね、 It's not what you do, it's who you are ってこう英語だとね言うんだけど、あなたがしていることじゃなくて、あなたがどういう存在なのかっていう、それで初めて行いなんだよと、こうよく言われます。で、以前、学びましたね、罪を犯したから罪人ではなくて、罪を行っているのはもともと罪人だからって言ってね、自分の性質が罪があるから罪を犯すのであって、罪を犯したから罪人になるわけじゃないでしょ。で、これが同じなんですよ。私たちが清められたから、清いものと罪から自由にされたから、後で罪を犯さなくなっていくんです。それを逆をすると、クリスチャン生活空回りしちゃうんですよ。
頑張って頑張ってやって初めて清くなるんだって思って、信仰がないからその時点で7章になっちゃうんです。俺がやってはいけないと思ってることやっちゃって、やりたいと思ってることやらないんです。憎んでることをやってるって7章クリスチャンになっちゃうんです。ちょっと私は、これも予告編ね、私は私はって主をね数えてって僕言おうかなと思ったんだけど、私は私は私は私はクリスチャンになっちゃうんですよ。クリスチャンはキリストはってなる、主語がなんですよね。まあそれじっくり学びます7章で。けれどもそこで、英語だとね、アイデンティティっていう言葉があるんです。でアイデンティティって何かって言ったら、自分が何に何なのかと、何に所属してるのか。で日本人はね、ここはねあんまり意識しなくてもいいような、なんでかっていうと同質の文化があって、みんな一緒になろうという文化があって、民族的にも、ほとんどが日本人でですね、そして日本語をほとんど話して、意識しないんだけど、全く違う文化の人、国の人とかがいると自分って一体何なのかなって思うわけですよ。で大体アイデンティティという言葉を使うときに、例えば僕の、友人の、牧師さんの息子、韓国人なんだけど日本で生まれて日本で育ったですね。するとね、じゃあ俺日本人なのかな、俺韓国人なのかなっていうアイデンティティの、この迷いがあるわけですね。でクリスチャンはそのアイデンティティがキリストに結ばれたものなんです。キリスト者なんです。で今話しているのは、みなしなさいっていうのは、罪に対しては死んでいるというふうに、このアイデンティティなんです。私はキリストもに十字架に、さっき歌ったでしょ、これからも歌いますですよね。つけられているんです、俺は死んだんだ、もうダメ直すの無理、諦めてくださいっていうのが、お前は死んでいるなんです。そして私がかろうじて生きているのはイエス様という命が、ちょうどなんか、あ、なんていうかな、ライフス、このなんていうの、入院してる人がね、輸血してもらってるみたいな、イエス様という血によって私たちはこういつも生かされている。そしてこの体がイエスを信じる信仰によって生きているから、絶えず祈って絶えず感謝してこの命に預かっているという、これによって初めて私は生きているという、キリスト、神に対して生きているものとみなしなさいっていう、こうみなしていくことによっていく生活なんだよということなんですね。午後にも残っていただいたら、今度は残りの2つあるんですけれども、動詞ね、この学んでいきますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました、このようにして私たちが罪に対して死に、キリストと共によみがえったものであることを見ることができ、感謝いたします。そして主よ、私たちが本当に今直結している今この何ですか、今の生活、将来私たちはキリストともによみがえるけれども、キリストにあってよみがえりますけれども、けれども私たちが今その復活の命に預かっているんだということを見ることができたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞここにいる兄弟姉妹が、あなたに与えられた信仰をフルに働かせて、そして私はクリスチャンなんだと、本当に正真正銘のクリスチャンなんだと、キリストにあって生きているんだということを告白し、自分はもう死んで過ぎ去ったんだと、罪に対してはおさらばの生活なんだということを、見なして生きていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。